伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳代子です。10万5000人余りの犠牲者を出した関東大震災から今年でちょうど100年になります。日本の歴史上最大の人的被害をもたらした震災でしたが、100年も経つとその悲惨な状況を語り継げる人もほとんどいなくなってしまいました。そこでこの防サイエンスでは、今回から2回にわたって関東大震災を取り上げます。今回はまず被害を拡大した大都市の火災について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、この大震災をもたらしたのはどのような地震だったんでしょう？
はい、地震が起きたのは相模湾の海底下でね、相模トラフで発生をしたマグニチュード 7.9 という、まあ、いわば海溝型の巨大地震だったんですね。はい、でこの相模トラフでは、フィリピン海プレートというプレートが日本列島を乗せている北米プレートの下に沈み込んでいて、陸側が跳ね返って起きた巨大地震だったわけなんですね。で、地震が起きたのは1923年9月1日の午前11時58分32秒と呼ばれています。で、40秒ぐらいこう激しい揺れが続いた後、12時1分と12時3分にですね、マグニチュード 7.2 と 7.3 という大きな余震です、これね。はい、余震が相次いで起きました。で、震源に最も近い小田原とか平塚あたりでは、たくさんの建物が倒壊をして、小田原ではね、東海道線の蒸気機関車が転覆をしました。はい、それから茅ヶ崎と平塚の間、ちょうど相模川にかかっている鉄橋も落下してしまった。こういうことだったんですね。はい、
東京や横浜といった大都市も激しい揺れに見舞われたんですね。
はい、そうなんです。無数の木造家屋が倒壊をしましてね、一方ではレンガ造りとか石造りのビルも倒壊をする。で、横浜ではね、官庁や裁判所あるいはホテルなどが倒壊をして、宿泊をしていた外国人がたくさん圧死をしたということです。はい、から東京ではね、浅草の象徴であった凌雲閣、通称十二階と言われてます。これが崩壊したのは有名でね、高さ52メートルあったこのビルが、8階から上が崩れ落ちてしまったんですね。で、家屋の全壊した数は東京府で2万戸余り。神奈川県下では6万3000戸に達したということなんです。
で、さらに大規模な火災も発生したんですね。
うん、そうなんです。震災の規模を拡大したのは東京や横浜での広域的な火災、死者の、9割以上が焼死者だったということなんです。うん、はい、特に東京の下町を中心に発生した広域火災が悲惨な結果を招きました。地震の発生したのが正午直前です。ですから多くの家では、まあ、七輪とかかまどに火を起こしてね、昼食の準備をしていた。それから飲食店でもお客さんが来るのに備えてですね、火を使い始めていた。そこへ激震が襲来をしてくる。で、狼狽した人々は火を消す意図ままなくて逃げ出すのが精一杯だったということなんですね。で、倒壊した家屋では建材であるとか、あるいは家の中のいわゆる家具が七輪などの上に落下しまして火災が起きた。それからまた学校ではですね、実験室や薬局、あれから化学工場なんかでは薬品類が棚から落ちて出火をする。まあ、こういうこともあったんですね。はい、
この出火件数はどのぐらいあったんでしょうか？
東京市内の15区だけでも130箇所余りから出火をしました。はい、特に浅草、下や本所、深川などといった下町からの出火が目立ったんですね。で、東京の下町というのは、まあ、ご存知でしょうけど、地盤の軟弱な、そのいわゆる沖積平野の上に発達しているため、うん、激しい地震の揺れによってたくさんの家屋が倒壊してたちまち火災が発生をしたんですね。
で、そして大きく燃え広がってしまったのは、これやはり風が強かったんですか？
気象の運が悪かったんですよね。で、この日はね、実は台風並みに発達した低気圧が日本海をちょうど東の方へ向かって進んでたんですね。で、それに向かって強い南風が吹きつけていて、東京での風速は10メートルぐらいだったと言われています。で、130箇所余り出火したんですけれども、その出火点のうち半分近くは消防とかあるいは市民の手で消し止められたんですが、残りはね、強風に煽られてどんどんどんどん燃え広がっていったんですね。で、さらにはね、飛び火が次々と新たな出火を招いて、巨大な、いわば火の帯になって移動をしていく。木造家屋の密集地であったもんですから、火の回りが大変早くてですね、町から町へと延焼をする。しかもね、水道管が地震で破壊されていたもんですから、消火手段が失われて、手の下しようのない状態になってしまったんですね。
まあ、こうした中、人々は猛火に追われて避難するわけですね。
そうなんですよ。道路をいっぱいに埋めてですね、安全と思われる方へとどんどんみんな避難をしていった。しかし、後ろから迫ってくる火に焼かれたり、あるいはね、持ち出した大量の荷物、家財ですね、そういったものによって行く手を塞がれて、たくさんの人が焼け死んでしまったということなんです。で、さらにね、この避難する人々の行く手を阻んだのは、隅田川など多くの河川なんです。で、隅田川ではね、両国橋と新大橋以外の橋が全て焼け落ちてしまって、逃げ場を失った人々が川に飛び込んで溺死をしたという、まあこういう話もあります。で、この大災害の中でね、実は最も悲惨な出来事として後世に伝えられているのは、東京本所にあった被服廠跡で発生した大惨事だったんですね。
被服廠跡というのはどんなところですか？
これはね、陸軍省被服廠の跡地で6万8000平方メートルという広大な敷地だったんです。ですからね、人々はこれは絶好の避難場所だと考えて続々と集まってきた。で、警察官もね、ここへ行けというんで市民をどんどん誘導していったんですね。で、そういうわけですから、広場はね、どんどんこう人と荷物で埋まっていって、身動きが取れないような状況になった。そこへ周りからね、火の粉が降りかかってきたんですね。で、そうなりますと家財とか荷物が燃え始めて、広場が大混乱に陥って、で、しかもそこへね、恐ろしい火災旋風がですね、襲いかかってきたんですよね。
火災旋風というのはどういう現象ですか？
これはね、旋風っていうのはつむじ風のことですね。で、大火災が起きますと、中心部では上昇気流がこう発生しますね。で、そこは空気が薄くなるもんですから、周りからそれを補うように風が渦を巻いて吹き込んでくるということで、ですから火災による高熱の風ですからね、これ熱風竜巻とも言われているくらいなんですよ。
竜巻ということは、多くのものが空に巻き上げられたわけですね。
そうなんですね。人も家財も巻き上げられて、荷物を積んだ馬車がね、馬ごと舞い上がったという話もあるくらい。で、この空に舞い上げられた人々が一塊になって落ちてきて、そこへ火が回ってみんな焼け死んでしまった。まあ、そんな悲しい例もあるんです。
この被服廠跡ではどのぐらいの方が亡くなったんですか？
焼け死んだ人はおよそ3万8000人と言われています。震災全体の犠牲者の36%ぐらいがここで命を落としたことになるんですね。まあ、こういうわけでしたけれども、さしものこの大火災が鎮火したのは、翌々日の9月3日の午前10時頃だったといいます。で、この間、東京ではおよそ37万8000戸が焼失をして、焼失面積は当時の東京市の64%に達したということなんですね。で、この関東大震災、次回は大津波と、それから土砂災害について取り上げます。
伊藤和明さんに伺いました。